の聖書箇所は申命記です。申命記15章7節から11節までです。旧約聖書申命記15章7節から11節までです。なお、お手元のシートに全文載せてありますので、どうぞご覧ください。ではお読みいたします。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第七年免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのために、あなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国のうちから絶えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に、必ずあなたの手を開かなければならない。
皆さん、おはようございます。日本国際飢餓対策校の清家です。いつもお祈りに覚えてくださり、またお捧げくださることを本当に心から感謝をしております。私は2年前のちょうど10月に、突然倒れました。この名古屋に出張をしている時に、取材と公演があるということで、名古屋市内を走って、スタッフたちと一緒に移動しておりました。で、目的の場所について、そこに車を止めた瞬間に、私のこう視野が半分になりまして、全く動けない状態になりました。すぐにこの病院に連れてってくれて、そしてその診断はこの脳梗塞、MRI を取って、見たらこの椎骨動脈のところが裂けて、それが、この脳幹の手前のところまで、行っていて、その脳幹の手前のところで止まったと。そのことで、しばらく入院をしましたが、思ったよりも早くこの処置がされたので、大事に至ることがなかった。本当にその周りにいた人たちに本当に助けられたし、また神様に本当に神様に守っていただいた。ちょっとお前やりすぎだからちょっとしばらく休んどけということで、神様がその警告を与えてくださったなというふうに思いました。けれども考えたのはですね、その時にこれがもし私が海外出張をしていた時にこれが起きたらどうなっていたんだろうかということを考えさせられました。多分そのままになっていたんだろうなと思います。で、そのよくよく考えてみると、そういう方々をその家庭訪問、家々を訪問していた時に実は見たことがありました。ずっと寝ておられる方でも動かないという方いらっしゃった。この日本の中では、この医療が進んでいるので、そういった適切な治療がなされるわけですけれども、 しかし途上国においてはそれが結局もうほったらかしになる、そういうことがもうしょっちゅうあるんだということを改めてこう考えさせられました。で、そういう意味でその途上国の中で生活をしていく、アジア、アフリカの中でこの生活をしていくことの厳しさということを深くこう考えさせられました。また命がある、神様がその命を握っていてくださる、神様がその OK を出さるまで私たちはこの地上の生涯をこのいつも主に忠実であり続けなければならないということを本当にこう考えさせられたんです。私はこの途上国のために今まで働いてきましたけど、でもその人たち の中で生かされていたんだなということもその改めてこの思わされました。このただ単に一方的に支援をするということではなく、お互いがお互いを支え合っていく、祈り合っていく、そして成長していく仲間として、私のために祈ってくださる方が世界にいらっしゃる、また皆さんのために祈ってくださる方がその関係者だけではなくて、その伊賀大佐機構を通してこの支援をしてくださっている方々のためにといって祈ってくださる方がいらっしゃる、そのことを本当にクリスチャンの素晴らしさ、こうお互いがお互いのために生きる、また祈り合っていく、支え合っていくということを本当にその大事にしたいし、そのことを深く考えさせられた時でもありました。神様がその弱いを握って、私たちの弱いを握っておられるわけで、その神様の命令に従うまで、OK が出されるまでこの地上を走っていくわけですから、その死に至るまで忠実でありたいなというふうに思わされたものです。今日は申命記の15章の、先ほど読んでいただいた申命記の15章の7節からの御言葉を通して、この世界の現状ということをこのお話をさせていただきたいと思います。申命記の15章の15章は、この申命記というのは、もう一度言う、英語ではデュトロノミーという言葉が使われていますが、それはもう一度言う、それは今までこの語っていたこの神様からの命令を、モーセはもう一度言うということで申命記というこのタイトルが付けられています。で、やがて40年の荒野の生活が終わって、そして乳と蜜の流れる国、約束の地に入っていくわけです。しかしモーセはその約束の地を前にして、彼は約束の地に入ることができなかったんですよね。で、ある意味で惜別の言葉、この託していく言葉として、この申命記の中で3つのそのメッセージをしています。で、この15章のところでは第2メッセージの重要なところでもあります。7節、あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人が、もし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対して、あなたの心を閉じてはならない。また手を閉じてはならない。あなた方がやがて入っていく約束の地、そしてその地で、どんなところにも入っても、あなたの兄弟の一人が貧しかったら、心も手も閉じるな。8節、進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。十分に貸し与えろ。分かち合え。ということではなく、その人が必要としているものを十分に与えなさい、貸し与えなさいとおっしゃっているわけです。 9節、あなたは心に邪念を抱き、第7年の免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことないように気をつけなさい。つまり、この第7年というのは、今までの6年間貸し与えていたものは、その借金、また貸し与えていたものに対して、それを全部棒引き、チャラにしなさいということなんです。で、その、地に対してもそうです。6年間働いて、7年目は休んで、この地を休ませるということをしていたわけです。で、人々に対しても、貧しい人に対して、貸し与えていたものを6年間貸して、7年目はそれを全部棒引き、チャラにしなさい、ということです。で、そこで、もう第7年の免除の年が近づいた。つまり、6年目の時に、ああ、これ今貸しても返してもらえないだろうな。だったら貸すのやめたということのないようにしなさいと、ここに言ってるわけです。あなたは邪念を抱いて、第7年免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないように気をつけなさい。ちゃんと、貸しなさい、貸し与えなさいというのが神様からのメッセージなんですね。そして 7×7 ある意味で完成、神様の完全な数字ですよね。 7×7 49年があって、第50年目はヨベルの年、地も何も植えてはならないし、つまり49年目50年目は2年連続で何も与えてはならないし、神様に感謝を捧げる年として、ヨベルの年が設けられているわけです。で、実はこれがですね、西暦2000年の時、2000年の前に、今は G7、先進主要国7カ国ですけれども、その当時は G8、先進主要国8つの国の中で、イギリスから1998年か99年の時にその提案が出されたんです。それは、私たちのこの国、参加している G8 の国々が、アフリカやアジアや中南米に対して、その貸している、国が貸している借金、それを2000年はヨベルの年だから、50年、50年、50年でヨベルの年だから、全部借金をチャラにしませんか？少なくとも私たち、この G8 の国々が、それをやるべきだという提案がなされたんですね。で、他の国々は、あ、それはいいことだ。聖書にもそう書いてある。最後までそれに抵抗したのがドイツと日本でした。日本は、いや、それは無理だ。それは、炎釈感もあるし、その仕組みはちょっと日本は特殊なんだ。帰ってきたら、自分のその財務省の中にお金を入れるんじゃなくて、別のところに、アジア銀行というところに銀行が、アジア銀行というか銀行が設けられていて、そこに戻すことになっているわけですね。で、その銀行は、その返ってきたお金をまた運用して、新たなそのものに使っていくっていうのが日本の仕組みなんですけれども、それに反するからさ、無理だと。いや、これはヨベルの年なんだから、神様がそうおっしゃってるんだから、それをやろうじゃないか。で、実は最後まで抵抗したけれども、それを実行しました。特にアフリカ諸国に対しては7000億円のその借金というか貸し与えていたものがあるんですけれども、それを全部棒引きにしましょう、なしにしましょうということになったんですね。それは素晴らしいことだというふうに思いました。そうやってある意味で本当にこう国がみんなが協力し合えば、こう良いことができるわけですよね。10節、必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神、主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してください。心に未練を持つな。もうこれ、貸さなかったら、ね、もっと他のものに用いられるのにというふうに、こう思うな。もうそんな邪推を抱かないで、こう、差し出したものはすべて神様の前に、そしてその人々のために使ってくださいと 貸し与えなさい。十一節、貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じている国のうちにあなたいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。困っている人がいたら必ずです、必ずあなたの手を開きなさい。それが神様がそのモーセに委ねた、40年間荒野をさまよっていた民がやがて入る約束の地でこれをしなさいというメッセージなんです。そのメッセージは今も私たちにあります。私たちの中にもそれを神様が望んでおられる。貧しい者に対してあなたの心と手を開きなさい。それが私たちへのメッセージです。私たちは今年この育てよう希望の苗をということで、このテーマを決めて、そしてその世界食糧デーで特に子どもたちのための働きを覚えて、この応援していきましょうということをお願いしています。世界にいる子どもたちはいろいろな形でこの労働させられています、働かされています。この子供は何を運んでいるかというと、ちょっとこの見えにくいかもしれません、見えにくいかもしれませんが、ここにあるこれですね、これは何かというと、そのカカオですね、カカオの実を運んでいるわけです。でカカオは何かというと、その多くの皆さんが大好きなチョコレートの原料になっているものです。でそのカカオの実は、シエラレオネ、またガーナ、アフリカの国々で、取られているものがほとんどです。そしてそれをこの、仕事をしている人は子どもたちなんです。でそれがそのヨーロッパなんかに運ばれて、ベルギーチョコレートって言ったら高級なチョコレートの代名詞になりますが、ベルギーでカカオが取れるわけがありません。それは全部アフリカ産のカカオをベルギーに運んでいるだけの話です。そしてそこで加工されるわけです。おいしい甘いチョコレートができます。働いている子どもたちはそのチョコレートを一度も食べたことがないという子どもたちがたくさんいます。これが一体何になるのか、どんなものになるのか、それは知らない。そして働いている子どもたちは学校に行っていない。そういう子どもたちがとても多いです。ゴビの山の中で働いている子ども、また綿花を摘んでいるその女の子、またこの田や畑の中で小さい頃からこの働いている、その多くの子どもたちが、その学校に行かないで、学校に行かせてもらえないで働いているわけです。家族のために、自分たちのためにと言って仕事をしています。先ほどの賛美の中に、そのマザテレサの言葉のがベースになっているその賛美を聖歌隊の方がしてくださいましたが、マザテレサが、もし貧しい人々が飢え死にするとしたら、それは神がその人たちを愛していないからではなく、あなたが、そして私が与えなかったからです。という言葉があります。神がその人たちを愛していないということではなく、あなたが、そして私が与えなかった。神様は、貧しい人に必ずあなたの心を開きなさい、手を開きなさいとおっしゃっています。その与えなさいと言われたことに従っていないから、その貧しい人たちがそのままでいるんだとマザーテレサは警告しました。今日は3つの国のことを紹介します。パキスタン、そして南スーダン、そしてコンゴ民主共和国、この3つです。今世界の現状は、世界人口72億人、飢えている方々は8億人、 5歳未満の死亡の3分の1は栄養不良、学校に行くことができない子どもたちは5600万人。しかしそれは一部で、その学校に1年行ったから2年行ったからあと学校に行っていないという子どもたちがたくさんいます。その子どもたちは3億人いる、そう統計が出ています。パキスタンのを紹介します。このインドの西隣にある大きな国です。人口は1億8800万人、日本の2倍の面積の中にたくさんの方々が住んでいます。太田智恵宣教師という方がその、パキスタンの中でこの働いていますが、行ってみて驚いたのは、本当に今もそうなんですが、1時間ごとに電気がドンドンと計画停電がされています。落ちるんですね。ですからいくらいい電化製品を買っても突然電気がパタッと落ちますから、どんどん電化製品悪くなるわけですよね。エアコンなんかもう夏は必要です。もう40度を超えますから。しかし突然ドンと落ちます。小学校の就学率、女の子は 50% です。女の子もう勉強しなくてもいい。無就学児童は600万人います。全く学校に行ったことがないという子どもたちは600万人です。日本の就学児童、つまり小学校中学校は義務教育ですから、小学校中学校行かなければならないんですが、その子どもたちは720万人なんですね、日本では。まあ同じとは言いません。しかしそれに近い子どもたちがパキスタンでは全く一日たりとも学校に行ったことがない子どもたちです。ここに写っている子どもたちは、日本国際ケア対策機構を通して支援をさせていただいているその女の子なんです。これも太田智恵宣教師が紹介をしてくださって、そして、この地域の子どもたちに支援をしています。特にパキスタンはイスラム国ですから、その女子教育に対する、女子に対するその価値観が低いんですね。そして女の人がその大学に行こうとか、高校に行こうとか、大学に行こうとかっていう人がすると、それに対してその反対をする人がすごく多いんです。で、この国で、ノーベル平和賞をもらった女の子がいます。マララさんですね。マララユフサイさんです。で、彼女は、教育家の家庭に育ったんですね。で、彼女は学校に行くことができました。しかし、マララさんが有名になればなるほど、それを反対する勢力がいて、彼女も何度か襲われました。そして、今、ノーベル平和賞をもらった後、彼女がどこにいるかというのは明かされていません。明かされると、それが彼女が襲われる可能性があるからです。で、彼女は、この国連の中で演説をしていますが、彼女はこう言いました。一人の子供、一人の教師、一冊の本、一本のペン、それで世界を変えられる。教育こそ、ただ一つの私たちに対しての解決策なんだ。教育の機会を与えてください。というのが、彼女のその国連でのメッセージだったんです。もう第2番目の国は南スーダンです。南スーダンというのは、アフリカの中で54番目の国として2011年に独立をした、北のスーダンから独立をした国です。で、新しい国なんですけれども、最も世界の中で脆弱な国、弱い国の第1位だ。というふうに言われています。スーダンの人たちっていうのはものすごく実は背が高いんです。子供たちでも中学生ぐらいになると1メートル90センチを超える子供たちはいます。けれども残念なことにいつも戦争状態にいるので栄養が十分ではないのでひょろっこい子が多いんですね。 保健サービスを受けることができないという子どもたちがいます。私がその南スーダンに行ったときに、このマブイスクールという今支援をさせていただいている学校のその宿舎で寝かせていただいたんですが、外国から来たお客さんがいるということで、鶏を料理して振る舞ってくださったんですが、その内臓をポンとその女性が捨てたんですね。そしたらその瞬間ダーッとハゲワシが来て、それを内臓を取っていったんです。でそれを見たときに、あの写真はこの国で撮られた写真なんだということを思い出しました。それはこの写真ですよね、この有名なハゲワシ少女という90年代に撮られた、南スーダンで撮られたこの写真です。女の子がうずくまってやがて死のうとしている、その死ぬのを待ってハゲワシが後ろで待っている。でこの写真を撮ったこのカメラマンは南アフリカ共和国のカメラマンでした。この写真を撮ってニューヨークタイムズに発表され、そしてその年のそのカメラマンが一番欲しいその報道カメラマンの最高の賞ピューリッツァー賞をこの写真で撮りました。しかしこのカメラマンはそのピューリッツァー賞を撮った数ヶ月後亡くなっています。自死しています。それはこの賞を取った後に彼はいろんな人たちから言われました。お前は人間の心を持ってるのか、人間の心を持ってるんだったらどうしてこの写真を撮る前にこの女の子を助けなかったんだ、そう言われ続けたんです。彼は私はそれをやった、何度もやった、ハゲワシを追い払おうとした、しかしまたハゲワシはこの女の子の後ろにピタッとついて距離を縮めていく、このハゲワシを追い払うことはできなかった。彼はその車の中にガスを入れてそして自死をしていますが、遺書が残っています。家族に対して何度もすまないという文です。その中に私の脳裏にこびりついて離れない姿がある、それはお腹を空かして死んでいく子供たちの姿、戦争の中で死んでいく人々の姿、私の脳裏にこびりついて離れない、彼の遺書にはそう書かれています。ある意味で生きていくのも大変なこと、それを取る側も大変なこと、厳しい世界が今も現実としてそこにある、そのことを本当にその南スーダンに行った時に、あ、この国であの写真が撮られたんだということを思い出しました。キア大佐機構で応援をさせていただいているこのルンベックにあるマブイスクールで子供たちが一生懸命そこで勉強をしていました。でもそのこの先生の背が高い先生なんですけれども、この先生の手も見てください、本当にもうガリガリなんですよ。厳しい厳しい、大人も厳しい現実がそこにあります。そしてこの先生とお話を先生方とお話をしたときにこう言われました。ここの子供たちは戦争の中で生まれ、戦争の中で育ち、戦争の中で死んでいく、平和を一度も味わうことなくと言いました。一度も平和をというものを知らない、いつもこの国は戦争状態にある。その先生は平和というものが何なのか本当に子どもたちに味わわせてやりたい、そうおっしゃいました。それがこの南スーダンの今も現実です。今もこの南スーダンでは大統領派と副大統領派の中でいざこざがあり、また新たな戦争を生み出しています。3つ目はコンゴ共和国です。コンゴは 2つのコンゴがあるんですが、コンゴ民主共和国とコンゴ共和国です。で、この国はですね、実は大きなコンゴ、私たちは大きなコンゴと呼んでいますが、民主共和国の方なんですが、この状況としてはあまり変わらない、隣のコンゴともあまり変わらないんですが、この国はですね、実はたくさん その地下資源があります。もうコバルトとか銅とかダイヤモンド、カドミウム、黄金、銀、亜鉛、マンガン、鉛、ゲルマニウム、ウラン、ラジウム、ボーキサイト、いっぱい地下に眠っているわけです。国としては豊かなんです。しかしこの国は一体国の中でどれだけの人たちが戦争に巻き込まれて死んでいるのか、またお腹を空かし死んでいるのか、どういったところにどういったことがあるのかという統計が実は出ていないんですね。それほどいつも戦争状態にあるというのが、この国連の中のこのコンゴ民主共和国のその評価なんです。で、このコンゴ民主共和国に私たちのスタッフがいます。ジェロームです。この教会にも2年前に来させていただいたと思います。彼は東京のその、国際キリスト教大学 ICU で勉強していたんですね。で、ある方から紹介を受けて私たちのスタッフとして紹介を受けました。彼は10年間日本にいたので日本語もよくできます。でも彼が働きたいのは国に帰ってコンゴで活動したいんだ、そう言いました。それで日本から送り出す形でコンゴに帰って戻り、コンゴのために今働いています。来年日本のパスポート、彼も日本のパスポートを持っているんですが、日本のパスポートに切り替えがあるので来年また日本に戻ってくるので、ここの教会でも、このお話しする機会が与えられればというふうに思います。そのジェロームの義理のお父さん、奥さんのお父さんたち、まあ、ジェロームのお父さんも牧師なんですが、ジェロームの、奥さんのお父さんも牧師なんですね。で、その義理のお父さんたちによって私たちはいろいろなところに連れてってもらいました。その貧しい家庭、そしてそれをこう面倒を見ている施設、そしてこの、いわゆるストリートチルドレンになっているその子どもたちをその一旦預かって、そして職業訓練をする施設、ストリートチルドレンを学校に行かせるためのその施設、いろんなところに連れて行っていただきました。で、その時一旦そのホテルに戻って、その案内をしてくださった先生方とお話をしました。今日連れて行ってくださったところは一体誰がその施設を作って運営して応援してるんですかって言ったら、ほとんどがカトリック教会が、今後のカトリック教会がそれをやっていた。じゃあ先生、プロテスタント教会は一体何をしてるんですかって聞いたら、はぁって言って頭を抱えて、皆さん頭を抱えて、実はプロテスタント教会はほとんど何もしていないな、そうおっしゃったんです。で、それで次の日また別のところを案内するから、それぜひ見てほしい、私たちも考えるから、私たちも何かするようにするかと言ってくださったんですね。そして案内されたのがこの難民キャンプでした。このようなところで難民化している、そして生活をしているその人たちでした。いろんな説明がされました。トイレも共同トイレで、トイレといわれるもただ単に穴を掘っただけ、それを周りで取り囲んでいる、そしてここに中で100人以上寝ている、こんなところに寝ることができるのかというぐらい狭いところの場所でした。さあ先生、今がチャンスです、今行ってくださいっていうふうに 案内してくださった先生方に言いました。そしたら牧師が立ち上がって、明日日曜日だから教会に来てください、教会の皆さんに皆さんのことを紹介するからぜひ教会に来てくださいと、そう牧師は言いました。3人の代表の人がこの難民キャンプには約200人ぐらいで生活をしていたんですが、3人の代表の方がこの次の日教会に来てくださいました。そしてその牧師先生が教会の皆さんに、そこに百数十人集まっていましたが、その方々に、私たちは昨日難民の人たちを見た、この人たちを私たちで応援しようじゃないか、カトリック教会はいろんなことをやっている、でもプロテスタント教会は実際に何か動くっていうことをしていない、私たちにチャレンジ受けた、そう言ったんですね。そしたら1人2人3人立ち上がって捧げることが始まっていきました。そしてその難民のパメラさん、パメラさんといっても男性なんですけれども、パメラさんという方がその姿を見て、教会のその姿を見て、私に話させてほしい、彼は前に立って話しました。私は自分たちの村が襲われて難民化して、この450キロ離れたルブンバシーというところに逃げてきた、そして本当につらいつらい生活をずっとしてきた、実は一昨日まで私は自死を考えていた、ここにいても 無力だ、私がリーダーだと言っても何もできない、そんなんだったらもう死んでしまおうと思って自死を考えていた、でも昨日教会の人たちが来てくださった、そして教会に招いてくださった、教会の人たちが私たちのために捧げようとして立ってくださった、その姿を見て、あ、ここに神様がいてくださるんだ、神様がいらっしゃるんだ、そのことを思って、私は今神様をここに見出しました、イエス様がここにいらっしゃるということが分かった。通訳をしてくれていたジェロームが途中でもう泣いて通訳してくれなかったんですね。でも全然よく分からなかった。後で聞いたのはその話でした。彼はここで信仰告白をしたんです。それから素早くしてセミナーがありました。飢餓対策機構がしたセミナーです。地元の教会にチャレンジをしたんです。そしてこのパメラさんは一つの決断をします。それは家族を探しに行こうという決断をします。そして家族を探しに行きました。草むらに隠れていたその家族を見出したんです。見つけたんです。近くにいた近所の子たちも見つけました。パメラさんは本当に奥さんと出会ったんです。パメラさんが出かけていってなかなかその連絡がなかったので、私たちは心配していました。祈ってくださいと教会から電話メールが来ました。でも彼は家族を見出し、そしてその自分たちが襲われた村から10キロほど北に行ったところに新しい土地を見つけました。その土地のオーナーに、私たちにこの土地を貸してくださいと言って土地を見出し、そして自分たちの仲間を呼び戻しました。今村づくりが始まっています。植えたトウモロコシはもう背の高い、自分たちの背丈よりも高いトウモロコシが今実っています。そしてほとんどの逃げていた避難民として逃げていた、その難民として逃げていた人たちも戻ってきました。新たな村づくりが始まっていきました。神様が
そのことを祝福してくださってるんですね。実はまだ日本国際飢餓対策区は彼らに援助を1円もしていないんです。彼らは自分たちでそれをやっていく、そう決めて実験的に始めていったのが成功しています。私たちはジェロームと話をして、来年から今年の後半から来年にかけて子どもたちの教育支援、まだ子どもたち学校に行ってないので子どもたちの教育支援を始めていこうという計画を立てています。それが始まると初めてお金が投入されるんですね。大切なのはそこにいる人たちが神様によって変えられて、そして国づくり、村づくりを始めていくということなんです。それが多くの人たちの祈りの支えによってそれが なっていくわけです。ただ単にお金を送っているわけではありません。私たちが目指しているのは人づくりなんです。神様によって変えられた人たちによって村づくりがなされていく、子供たちが育てられていくということなんです。争いを引き起こすためにお金を送っているわけではありません。一人のこの男性はバングラデシュで出会った男性です。私たちはこの男性にバングラデシュで出会いました。実はこの男性は日本の方々が応援をしてくださっていた地域で育った男性です。今バングラデシュの FH バングラデシュのスタッフになっています。実は私たちバングラデシュではカーストの外、アウトカーストの人たちに支援をしていました。最も貧しくて最もひどい仕打ちを受けているカーストの外側にいるアウトカーストの人たちに対して支援をしていました。身分社会というのはものすごく厳しいものです。その身分を打ち破ることはできないんですけれども、日本の皆さんに応援をしてくださっていた子どもたちは違うんです。その身分を超えて神様の可能性を信じて彼らは動いています。今うちのスタッフとして堂々として生活をしています。もう身分から身分を打ち破ったんですね。この兄弟を応援してくださっていたのは日本の方です。そしてその地域から出た子どもたちはずっとみんな日本の皆さんが応援をしてくださっていた方々です。里親制度の中でお互いがお互いを励ましていく、子どもたちが育っていく、そしてその子どもたちが新たな人たちを助けていく、今新たなプロジェクトの中で彼はリーダーとして活動しているんですね。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じている国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。この開かれた時に、その時に新たなことが起こってくるんです。素晴らしい神様の技がそこになされていきます。種の中の森ということわざがアフリカにあります。それは誰でもマンゴーの実を見たら種の数はわかる。それはたった一つ、マンゴーの中にはたった一つの実です。しかしその実を、その種を、ごめんなさい、その種を植えたらやがて大きな木になってたくさんの実をつける、やがて大きな木になってたくさんの実をつけるようになります。それは、あ、ごめんなさい。それは無数の実がなっていきます。それで、そのアフリカの人たちは言うんですね。この種の中に森があるって言うんです。種の中の森です。あ、素晴らしい視点だなと思いました。子供たち一人一人は種の中の森です。小さな種の中に森があるんです。子供たちを育てて、神様によって変えられるように育てていけば、森になって無数の実を生み出すようになります。 一つその、里親会の恵みのビデオを作っているので、それをぜひ見ていただきたいと思います。
その記憶はない。
多くの皆さんの本当にその祈りが、それがこの一人の子供を育てていく、そしてその変えられた子供たちによって地域が変わって国が変わっていく、私たちはそれを本当に信じています。そしてそれがなっていく、事実になっていくということを、神様はそれを祝福してくださるということを本当に嬉しく思います。今朝も朝の礼拝で本当にその子供たちを支援してくださる方々とお出会いし、過去に支援をしていた、今支援をしてくださっている子供たちと一緒に、自分の子供と一緒に3人の子供たち1000円ずつ、そして私が1000円で4000円で1人の子供を支援してくださっている、本当にそれをお聞きしてすごく嬉しかったです。そうやっていろんな方々が加わってくださり、この小さな種、そのしかし種の中に森がある、そのことを本当に信じています。貧しい者が国の内から絶えることはないであろうから、私はあなたに命じている、国の内にいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。神様が与えてくださったそのメッセージです。このチャレンジに私たちも応え続けていくものとさせていただきたい、そう思います。一言お祈りさせてください。天のお父様、あなたはこの世界を素晴らしいものとされてお作りになりました。しかし罪が入り、神様、私たちは額に汗をしながら働き、そして耕していかなければならない。しかしそれでも神様、その土地を祝福し変えてくださることを本当に信じて、今も私たちが生きている中で神様はそのことをさせてくださっていることを覚えてありがとうございます。しかし全てがそうではありません。持てるものと持たないものがいい、富んでいるものと貧しいものがいます。だからこそ貧しい人々に対して必ずあなたの手を開かなければならない、心を閉じてはならない、そのメッセージは今も私たちに語られていることを覚えます。神様、どうぞ私たちにできることをさせてください。また私たちのなりわいを祝福し、またそこから世界の学校に行くことができない、また貧しい中で暮らしているその人たちのことを覚えさせてください。神様、小さな種がやがて大きな木になり、実を結び、そして新たな実を生んでいく、その種の中の森とあるように、子供たちが育つことによって、神様によって育てられることによって、また大きな木になり新たな実を結ぶことを覚えます。主よ、どうぞ私たちの働きは決して大きくないかもしれません。小さな働きであるかもしれません。しかし主がそれを望んでくださっていることを覚えます。どうぞ神を信じる私たち一人一人が、神様、具体的なそのことの支援者と、また寄り添う者と、共に生きる者となさせてくださるように、神様、どうぞよろしくお願いをいたします。尾上聖杯教会のつながるお一人お一人、また関わる方々、またそのコミュニティ、神様、どうぞあなたが祝福に祝福を与えてくださいますように、よろしくお願いをいたします。イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
いただいたチャレンジに応えて、私たちもしばし祈りの時を結びたいと思います。 その前に一言、戦争の中で生まれ育ち、そして死んでいく、勉強のチャンスも与えられずにただただ働かされる子どもたちの姿を見ました。パキスタン、南スーダン、コンゴ、昔の話ではなくて今私たちが住んでいる同じ時代の今の現実なんですね。その中で私たちに何ができるんだろうか、どこから手をつけたらいいんだろうか。日本国際飢餓対策機構は具体的な支援プログラムをいろいろ工夫して、そしてそこに人々を呼び込んで、この働きを地道に長い年月かけて進めていってくださっていますね。一番貧しい人たちに手を伸べ、例えば里親制度、学校づくり、教育して、この子たちが成長してその村のリーダーとなっていく、小さな種の中に豊かなぶりとなる、そして小さな種の中に豊かな森があるんだって最近言われましたけれども、それがやがてたくさんの実を実らせることになる。実際これまで、もう何年にもたってこの世界食糧デーを私どもの教会で覚えてまいりました。それに応えて最近もね、何年か前に井上純子さんがウガンダの里親として、ずっと勤めてこられて、そしてその子に会いにやった証も聞かせていただきました。最近この教会に転入会された伊予さんという方も、前の教会の時代に、バングラデシュの3人の子供たちの、里親となってスポンサーされたことも聞いております。最近洗礼を受けて間もない山崎圭さんも、ご自分の子供たちとともにみんなそれぞれのお小遣いの中から出し合って一人の子供をスポンサーしようと言って動いていらっしゃいます。家内もかつてもう一人の姉妹とともにフィリピンの女の子の里親になったことがあります。また私の知らないところでそうした活動をしていらっしゃる方々が、ね、他にも何人もいらっしゃると思うんですけれども、自分にできる範囲のことで、自分には何ができるだろうか、私から始まる、世界が変わるというこの標語をもう一遍自分の胸に刻みながら、自分には何ができるだろうか、主よ教えてください、そういう祈りを持ってですね、この時を迎えたいと思います。それでは皆さん、どうぞ一時ですけれども、ピアノ奏楽の中でしばし主と向き合う中での自分の祈りを捧げたいと思います。みんなして祈りましょう。天のお父様、清家先生のお話を通して、また遠い昔モーセが記した申命記のあの言葉を通して、今の私たちにチャレンジくださってありがとうございます。手を開け、心を開けと、今できるところから始めようと、聖歌隊の歌の中にも一人一人の中にキリストがいると聞きました。 これらの小さなものの一つにしたのは私にしたのだと、イエス様あなたお世話になります。イエス様、真心込めてそれぞれ今応答して祈ってます。これが実践につながっていくように、小さな種、その中に豊かな森が確かにあるのですから、そういう目を私たちにください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。